文化系トークラジオライフ。文化系トークラジオライフ、パーソナリティの鈴木健介です。今日は、2022年2月15日ということで、実はね、偶数月の、放送をしているライフ、2022年も、めでたく、放送が継続しておりまして、2月の27日に、生放送するテーマの予告編ということで、始めております。今日はね、いつもの通りそのオンラインミーティングの形で、企画をして、でこれから皆さんにそれ予告を配信していくということなんですけれども、企画一緒にね話を進めてきた人たち、まずご紹介していきましょう。いつもの通り、この番組のプロデューサー、黒幕こと長谷川博です。
はい、よろしくお願いします。
はい、で続きましてですね、前回生放送で久しぶりになんか一緒に生放送で喋った気がしましたけれども、サブパーソナリティ早水健郎さんです。
そうだっけ、なんかそんな久々な気がしなかった気もする。
なんか喋ってると楽しかったですけどね。
そうね、
はい、よろしくお願いします。前回の振り返りはまた後でやるとして、どんどん紹介していきましょう。続いて、僕がいろいろコロナで、出れなかった間に番組を切り盛りしてくれていたのが、情報社会学者、塚越健二君です。
はい、塚越です。よろしくお願いします。
なんか音声コンテンツでこういうことというのもあれなんですけど、いつの間に坊主頭になったの？
正月にがっつりやったんでね、たまに SNS とか見るとたまにこの頭がいますんで、はい、よろしくお願いします。
寒くない？大丈夫？
めっちゃ寒いから本当やめた方がいい。冬に、ね、自ら剃るのはやめた方がいいです。
前回あれじゃない、最後北の国からの話をして、なんかちょっと帽子かぶりたくなったんじゃないの？
それもあるかもしれないですね。なんとなく
まあまあいいと思います。よろしくお願いします。
お願いします。
続きまして、企画も含めていろいろとライフに最近ずっと関わってくれておりますライターの山本ポテトさんです。
こんばんは、山本ポテトです。よろしくお願いします。
はい、はい、お願いします。ということでね、その今ちらほらと出ていた前回の放送がですね、2021年の12月26日に放送された文化系大忘年会2021ということで、毎年ね年末の放送はその年のことを振り返って、どんな文化系トピックあったですかねっていう話をして、いました。で毎年年末の放送は言うたらフリーテーマみたいなものですので、本当にねいろんな幅の広いテーマでメールが集まって、で外伝も結構あっちに転がりこっちに転がりということで、なんかこう外伝だけ出てくる人がいたりとかねいうのもあったので、放送でねもう寝ちゃったっていう人はぜひね配信の方でも聞いていただければと、ラジオクラウドの配信の方で聞いていただければと思うんですが、どうしようかな、前回のちょっとベストメール先に、紹介しちゃいましょうかね。ということで、前回のベストメールは高橋俊明さん、
おめでとうございます。
おめでとうございます。
はい、高橋俊明さん、メールいただいたのがこんな内容でした。僕が最近めっちゃ楽しいなと思っていることは人と喋ることです。初めましての人と喋るのも楽しいし、友達や家族と喋るのも楽しいです。僕は緊急事態宣言かどうかしていたので100回以上はオンライン哲学対話に参加したのですが、最近になって画面越しに会っていた人と対面で会う機会が増えてきて、ただ人と喋りたかっただけなのかもしれないと思うようになりました。思えばコロナ禍で居場所的なものがどんどんオンラインに移行する中、ただただ対話に混ぜてもらえる居場所が欲しかったのだと思います。今年の2月ぐらいにクラブハウスが一気に広まっていった時に、ライターの米満和也さんはコロナ禍で失われたものは雑談だったという記事を書いていましたが、確かにそうだなと思う反面、何のテーマもなしに知らない人と会話するのは難しいと思うところもあり、縄跳びの輪に入れないようなアウェイ感を味わうこともありました。と同時に自分が喋ることで誰かをアウェイにしていることもあるのだろうと想像するようになりました。そんなこんなで改めて雑談ってどうすればいいのだろうか、どうすれば誰もが心地よく対話できるテーブルを組むことができるのかとか考えるようになったんですけどね、ただただそういうことを含めてやっぱり人と喋るのは楽しいんですよ。皆さんは人と喋る空間で心がけていることはありますか、というメール、いただきました。ここからね、対話とかね、その雑談という、大きなそのテーマにつながる話題になったと思うんですけれども、思えば僕本当にその昨年、あるいは一昨年のそのコロナ禍始まったぐらいから、通してもその人とのコミュニケーションということについて、これまで対面で そのある種雑味も含めてできていたことが落ちた分、それこそ学生とのコミュニケーションについてすごく丁寧に、例えばワンオンワンのその面談を設定するようになってみたりだとか、あと最近そのミーティングに関する本っていうのをたくさん、まあ、読んで、その中で例えばその一方的に司会がしゃべるんじゃなくて、みんなの意見が引き出されるような心理的安全性のある環境の作り方とか、まあ、そういうことについてすごくこう考えさせられることが多かったので、ただ雑談したい、ただ対話したいっていうね、モチベーションってすごく大事なんだなというのを感じていたというのもあって、個人的にはいろいろと思うところのあるメールでした。ありがとうございました。
高橋俊明さん、今あれですね、ツイキャスリアルタイムでちょうどご覧いただいていて、
お
めでとうございます。
おめでとうございます。
わあ、初ベストメールだ、嬉しいってね、書いてくださって、初めてなんですね。高橋さんね、よくあの毎回あのメールくださってて、意外と初ベストメールだったということで。
ちなみになんですけど、本人が今聞いてるという体で言いますけど、確かに100回以上哲学対話に参加するのはどうかしてると思う。そういう学生俺の周りにもいるけど、なんかこうそういうなんかこうライフリスナーならではの参加してるところがさ、哲学対話っていいよね。そういうとこ、そういうとこさらっとこう受け入れてくれるこの番組いいなと思うよ。はい、ということで、12月のね、その放送はね、いろいろと、まあ、1年間振り返って、もう気がついたらもう知ってる令和4年なんだよ。なんかね、2022年の場所から令和4年って言われて、令和4年って
恐ろしい。
そうこうしてるうちに令和40年になりそうだよね、本当にね。ただその令和4年もあれですよね、1月はイベントで開けたんですよね、この番組は。
そうですね、1月イベントがありまして、下北沢のあと B&B で、ですね、私 と、早水さん、山本ポテトさん、あと倉本沙織さん、小川君雄さん、斉藤哲也さんで、文化系大新年会2022ということで、まあ、2021年のおすすめ本をという毎年恒例なんですけれども、本当にね、2021年の本がたくさん出てきてですね、まあ本当にいろんなことかなり喋ったなという感じで、お客様もそうですけど、関係者にも割と好評だったイベントなので、非常にありがたかったかなというふうに思います。しかもこのイベントですね、ライフ長らく支援してくださってますバリューブックスさんとの共同イベントで、バリューブックスさんとも組んでですね、 B&B でやれるという幸せなイベントです。で、今もですね、バリューブックスさんは本の買い取りを行ってますので、キャンペーンコードがあるんですね、ライフの、ライフ2112っていうキャンペーンコードで、送っていただくと番組トートバッグだったりとか、この番組の、イベントのアーカイブ動画もまだ見れるという感じですかね、この今収録している時点では見えるので、その辺もですね、ちょっと気になった方ぜひ番組支援の意味も込めてですね、ちょっとチェックしていただきたいかなという感じです。ハッシュタグライフ954などでもいろいろ書いてますので、ちょっと見ていただければいいかなというふうに思います。本当に楽しいイベントで、僕もちょっと司会やったんですけど、非常に楽しくやらせていただきました。ありがとうございます。ご参加いただいた方ありがとうございますという感じです。
あとアーカイブあれですね、バリューブックスに古本の買い取りを申し込んで、ね、そのキャンペーンコードライフ2112で、の特典としてもらうほかに、本屋 B&B の方でも、アーカイブを今月いっぱいだったかな、販売を、アーカイブを買うということも、後からそのイベント参加で PTX から買うこともできるということですので、ちょっと送る本ないよという方は、そういった形で購入して楽しんでいただければと思っております。
はい、ということで、まあ、実はね、2月27日、今月の放送のテーマは、そのイベントから派生したというところも、まあ、なくはなかったりするんですが、まあ、その話をこれから展開していく前にね、まずタイトルからちょっと紹介していきましょう。ということで、2022年2月27日生放送のテーマは、いつの間にか消えたあれ、意外とまだあるあれ。ということでね、あれはカタカナでお願いします。いつの間にか消えたとかね、意外とまだあるっていうものについて、まあ、扱っていくんですけれども、これはあれですかね、イベントの話で盛り上がった流れからちょっと説明した方がいいかもしれないですね、ということなんですけども、早水さん、なんかイベントでちょっとこれなくなったよねって話で盛り上がったそうなんですが、
はい、本、これ一冊の本をちょっと紹介したいんですが、タイトルはビデオランド、レンタルビデオともう一つのアメリカ映画史っていう本なんですけど、これ去年出た本で、去年の僕のベスト5の中にもちょっと残っているような本なんですけど、 まあ、アメリカでもね、80年代ぐらいから出てきたレンタルビデオっていうのが、まあ、非常にただ単に産業として大きくなったっていうだけでもないし、ライフスタイルに紐づいたりする当たり前にあったものだったと思うんだよね。で、この本の中では、まあ、どうやってレンタルビデオっていうのが生まれて、まあ、衰退した産業、テクノロジーとして衰退したのか。で、もう一つ、まあ、映画ってね、レンタルビデオって映画のレンタル落ちみたいなものだけではなくて、レンタルビデオが独自に、まあ、ここでしか、まあ、例えばアメリカの映画ではないヨーロッパ映画とか日本映画を見る場所だったり、アニメーションと出会う場所だったり、ハリウッドを持つアメリカにももう一つの映画史があるんじゃないかっていう視点で、レンタルビデオの盛衰をずっと追っかけた本なんですよ。で、これね、実際にまあ日本ではちょっと、レンタルビデオってなくなったわけではないんですけど、まあ、同じように普及して僕らの身近の中にありながら、まあ、相当今ちょっと撤退モードになっている、アメリカにちょっと多分10年ぐらい遅れてるんですけど、なっていく中で、何か一つの産業とか、文化がなくなっていくときに、僕らはなんか、ああ、あれがなくなった、惜しいねっていう感じじゃなくて、むしろ気づくとスーッとね、減っていて、あれ自分のマシンになんかレンタルビデオ屋が3つあったのに2つになったら1個になってあっという間に消えてたな、みたいなことって、ちょっと記憶からになんかなくなっていく感じ、あんまり気にしなくなって気づいたらそこから10年ぐらいで忘れているみたいなことが起こりそうな気がするんですよ。で、なんかそういうものって他にも実はいろいろあるんじゃないかなと思って、まあなんかテクノロジーのね、どんどん新しいサービスが出てくると、まあ消えていくものもあるんだけど、そこでなんかライフスタイルとかいろんな紐づいてきたものをいろいろ失ったりするものがあるよねっていう本について、ことについて書いた本なんですよね。
なんかその話からね、すごいいろいろとあの予告編でも、なんか難航して時間がかかるというより、話が盛り上がって時間がかかるっていう感じだったんですけれども、今話されたことってすごく面白くて、要するに、いつの間にかなくなってたな、懐かしいなっていうものは、まあ多分他の番組も含めて、いろいろとあの最近ね、リバイバルブームとかで特集されること多いですけれども、要するに、なくなるからにはなくなる必然性みたいなものがどっかにあって、はいはい、そしてなくなるっていうことを人々が受け入れてる、あるいはそっちの方が都合がいいと思っているからなくなっていくみたいなものだったりします。例えば今、まあ、在宅勤務でその通勤っていうのがまあ減ってるって話ありますけども、人々がどうしても通勤したい、会社で人と顔を合わせてしか仕事したくないって思ってたら無理して出勤すると思うんですね。ところが、いやいや、あの、なんやかんやと通勤自体も嫌だったと思っている人が、まあ、自然とその流れの中で、まあ、なんとなく通勤しない方を選んでいく。あ、これ僕らで言うとオンライン授業みたいなもんで、あの授業に出たいなと思ってる人がたくさんいたらですね、あのオンライン授業こんなに広まってないんですね。まあみたいな話なんですけれども、そういうその何かがなくなっていくっていうことに、こう一つこう現象としてお、注目しつつ、それをなんかこうなくなっていくものを当たり前だと思ってしまっていた僕たちのことだとか、逆にそのなくなると思ってたけど実はなくなってない、それは何でかっていうと、意外とやっぱりこうなくなったら困る人がいたりとか、なくてもいいと思ってたけど実はすごく大事なものがその中に含まれていたんじゃないかとか、そういうこうなくなるっていうことに対する僕たちの心の構えみたいなものをね、扱っていくと面白いんじゃないかなっていうふうに思ったんですね。で、まあ実際皆さんからもちょっとメールでね、そういうのを受け付けたいと思っていて、メールのテーマとしてはこちら、亡くなると思ってなかったけど亡くなったもの、または亡くなると思ってたのに亡くならないものっていうのをちょっと皆さんから寄せていただいて、でそれでちょっと話をまあ展開しながら、僕たちがこう、まあ亡くなっても別にいいんじゃないとこう思えるようになっていったね、心のこう動きとかそういうのも扱えたらいいなと思ってるんですけど、どうでしょう皆さん。
いつの間に
かっていう
のがね、はいはい、欲しいんだよね。
なになに？
いつの間にかの、あれ？って消えてたねっていう気づきみたいな。
そうそうそうそう。なんかこう皆さんにもね、いつの間にかなくなってたものを聞いてみたいんですけど、僕からいくとですね、意外かもしれませんけれども、いつの間にかなくなったものの代表格、実は LINE なんですね。えって思ったかもしれないですけど。
ポイン
今例えば学生さんと喋ってても、まずそれこそその LINE グループを作って、そこでなんていうかこうグループの中で友達同士がこう活発に会話しているみたいなイメージあるかもしれないんですが、どちらかというと耳に入ってくるのはグループ作ったけど動いてないって話しか耳に入らないんですね。で、挙句の果てに面白かったのが、もう LINE っていうのは見てくれない前提で運用されていて、例えばイベントの出欠だったら何日までに全員回答してくださいっていうのをリマインドまでしないと見てくれないし、もう緊急の用事の時は LINE 絶対返事返ってこないから電話しますって言うんですよ。まあ LINE 通話なんですけど、それも2周回って、なんていうかこうメールとかだとこう時間を気にせず好きな時に見れるから便利だよねって言ってたのに、2周回って緊急だから電話しないとダメだよねってなってて、そのぐらい僕たちはスマホとかSNS とかを使って、でその誰かとこう頻繁にコミュニケーション取るっていうことから、割と僕の周りの人たち今退却し、僕の周りの学生たちも退却してるなっていう印象がすごい強いんですよね。でそれ自体は多分いいことでもあるのよ。要するにもうなんかこう既読無視とか未読無視とか、なんかすぐなんか返信しろとか、そういうので一時期問題になったじゃないですか。やっぱ嫌だったんだな、みんなこれ見なきゃいけないっていうのが。でどこかで、あれこれ見なくてもいいのかも、返事すぐしなくてもいいのかもって誰かが思った瞬間にもう返事が返ってこないものになっちゃったんだね。でもちろん別にこれLINE の人が聞いたら怒るかもしれないんで、改めてフォローしますけど、ただ連絡先としては LINE じゃないと困る。授業とかだとね、もちろん別の大学のツールがあるからそっちで連絡したりはするんですけれども、おそらくその LINE であれば学生は見てくれるだろうというのはもう教員側でももう期待はしてなくて、LINE っていうのは見なきゃいけないものではなくなってるなっていう印象はすごく僕の中では強いの。でもその背景には見なきゃいけないっていう圧力がやっぱりどっかで嫌だったんじゃないかなっていうのをちょっと感じてたりしてますっていう感じなんですけど、まあこんな別に深い考察はいらないんですけど、なんかこうあれなくなってたなみたいな、気づけばいつの間にかなくなってたなってもの、皆さんなんかありますか？
あ、はい、なんかこれ質問なんですけど、やっぱいつの間にか感が大事なんですかね。なんか、例えば喫煙所とかって結構ゴリゴリになんかなくなっていくじゃないですか。なんかあんまりいつの間にか感がないって感じがするんですけど、
これね、なんか喫煙者の方からすると、最後の砦でもなくなったかみたいな感じですごい意識してるんだと思うんですよ。非喫煙者の方は多分いつの間にかなくなってると思うんですよ。
確かに
会ったことも知らなかったけどなくなったんだへーみたいな。
ただ段階を踏んで外堀内堀みたいな間になんか10個ぐらい多分堀があって、最初はやっぱりね、なんか喫煙所にまず追い出される、職場で吸えないところから
。あ、なるほど、なるほど、
うん、それは多分もう25年ぐらい前で、その次の段階ぐらいに喫煙所がもうそもそもビルにないから外で吸うみたいになって、その次の段階外で吸うのもダメになって、ポイ捨てみたいなものがものすごく倫理的な壁としてやっぱり今見るとありえないこいつって思うじゃないですか、今こいつ人刺してるぐらいにちょっとやばいものを見た感じがするじゃないですか
歩きタバコとかね、
歩きタバコを見たら今ちょっとびっくりするぐらいに昔当たり前だったのになみたいな、だからそういう意味ではいつの間にかっていう要素あるよね。
なんか気持ちがいつの間にか変わって、多分喫煙者の方もなんか電子タバコになる前はやっぱり携帯灰皿持ち歩かなきゃみたいなのがすごく強くあって、でいつの間にか電子タバコになって携帯灰皿も見なくなりましたけど、なんかそうやってこう喫煙者の方々自身も多分いつの間にかそれが当たり前に変わっていってるみたいなところってあると思うんですよね。だなんかこういつの間にかなくなったっていうのは、その世の中の喫煙者に対する、まあ、圧力が強くなったからなくなっただけじゃなくて、喫煙者自身がマナーを守ってこういうところでこういうふうに吸っちゃダメみたいなことを受け入れて内面化して納得していったから消えていった側面は多分あると思うんですよね。 これ深いぞ。使うこの話に、ね、
その意味だとちょっと似てるんですけど、花火も減ったと思うんですよね。と、うん、いうか、あの要するに花火大会は別ですよ。あの
手持ち花火みたいな。
まあ、お子さん、すごいちっちゃい子供がいるとかだったら、もうちょっとね、親が教育の一環でやるみたいなのあるかもしれないけど、友達同士でどっか公園でやるみたいなのが、うん、大学生とか、減ったなっていう気がするんですよ。でもそれもさっきのちょっと似てて、やっぱり場所がなくなってくる、なんかロケット花火やめてとか、どんどん看板で禁止事項が増えてくるっていうのもあるし、でそう言ってる間に、まあ、そもそもその集まっていく、集まるっていうのも減ったりとか、そうなっていくと、こうする習慣がそもそもなくなっていくっていうところで、そうなると、なんかこう、いつの間にか私たちのこう認識として、夏だから花火みたいなものがこう消えていくんですよね。友達とやるものみたいなレベルでの花火の、記憶がなくなっていくっていうのも、まあ、一つこう社会の変化の中で、それこそ私たちのこう、うん、頭の中にどんどんなくなっていっているんじゃないかっていう気はちょっとしますけど、あんま見ないですよね。
若い学生さんたちとか、そういう手持ち花火で集まりたいとかもう思わなくなったのかな。最後にやった2019年の夏に、あの鈴宮春日に出てくる、あの本当にあのみんなで手持ち花火をする河原、同じ河原なんですけど、
うん、
であの花火やったんですよ、学生と。でもなんかようよう考えてみたら、そうなんかこう花火が嫌なんじゃなくて、花火のために準備をして、何を準備するかと思って、バケツを準備して、うん、あのちなみに僕の研究室いまだにその時のバケツがあるんですけど、バケツ持ってそこまで行くのがすごい面倒いのね。
でなんならその
ため花火買いに行くのが楽しかったんだけどね。
そう
花火問屋に行ってね。
そのためにあのそのためだけに100均とかでバケツとか買ったりするわけじゃないですか。でこれどこに捨てんのみたいな話とかが面倒くさいとかになっちゃうだろうし、ソラニンと映画の中でもやってたりするから、なんかこう映画の中とか物語の中でやるものみたいなことになってるんですかね。わかんないです。
これだから次花見なくなるよね。
うん、だからやっぱりその本人たちが面倒くさいっていうのもあるし、あとやっぱりこう迷惑とか危険みたいな要素があることに対しては、やっぱりちょっと社会全体としてなかなかやりづらくなってるっていうところもね、あるだろうし、なくなっていくっていう
みたいな、まあ、感じですけど、ちなみに黒幕はなんかこう、なんかいつの間にかなくなったな、僕の身の回りでっていうのなんかありますか？
犬小屋？
は？
犬小屋
ってさ、子供の頃はさ、そこら中にさ、あの外で犬飼ってたから、あの頃って子供の頃はさ、あの一軒家に犬小屋があるお家っていっぱいあって、うん、その犬小屋に犬がいたじゃないですか、うん、今もう犬を外で飼ってる人ってすごい少なくなってるから、だいたいみんなね、うん、家の中でやっぱり飼ってて、今ともすれば外に、夜も外に出しっぱなしだとちょっとなんか虐待されてんじゃないかみたいな感じもしちゃうぐらいね。
メゾン一国の総一郎さんだ。いないですね。
どちらかというと、俺はなんかあの小坂明子のあなただったんだけど。
子犬の横にはあなた。古いな。
まあなんかちょっとアレルギーとかって事情があって外でね飼われてる方とかは、まあまああの今でも犬小屋っていうのはあるかもしれないけども、今犬小屋とかって本当古いお家とかに昔使われていただろう犬小屋が主のないまま置きっぱなし、山ざらしになってるみたいなものは見かけるぐらいの感じで、
DIY のね、なかなか典型だったのにね、うん、
すごい減ったよね。
は
あ、昔は漫画とかによく出そう。確かにお父さんが犬小屋作るシーンとか、
うんね、確かになんかそれもなんかいろんなね、その時代の流れだったり、まあ、あのそれこ そ, そのペットの扱い自体、うん、
動物に対する意識自体
が、ね、置くのがね、かわいそうっていう価値
観、ね、うん、もうより家族と本当に一緒になってきてるからね、うんうん、
とか、まあ、あとあの高齢化してくるとやっぱ大型犬だと散歩するのが大変とかね、うん、いろんな事情がありそうですけど、かやみさん、ここまでの話聞いて、うん、なんか今回考察深まりそうですね。
あの、まあ、社会的な規範の変化みたいなことっておそらく今言ったようなもの出てくるし、ただそれだけじゃないと思うんだよね。いろんな、まあ、テクノロジーの状況の中で何かに置き換わったりする、意外なところで、あ、ここで置き換わってるのかとか、これ省略していいのかとか、そういうパターンもあるといいのかなと思っていて、俺がね、ちょっと思いついたやつもあるんだけど、本の注釈。
え？
注釈？
いわゆる本に、例えば田中康夫のなんとなく苦したとか、半分注釈だったっていうのは有名なんだけど、まあなんか本って、そのなんか解説するたびに、ちょっとみんなわかんないような用語が出てきたら、その、括弧1なんとかっつって、ばーっと長い注釈入れるんだけど、去年出た、日本だと、一昨年か、 向こうではもうちょっと前だと思うけど、オバマの自伝が出たときに、結構冒頭でオバマが、俺は本の注釈が嫌いだから、この本には注釈はつけないっていう宣言をしたんですよ。で、本が分厚くなるし、まあ、その注釈が本人、読書のときどうせ読まないからみたいなことを言ってるんだけど、まあ、これって実際に僕を書くときもちょっと実はすごい意識していて、昔は結構注釈いっぱいつけて、で、まあ、なるべくね、その本を読んだ人に分かってもらおうというか、まあ、著者の側とか出版社、編集者がやっている努力だったんだけど、今なんだろう、なんならググれって話じゃないですか。
そうなんですよ。
うん。
今まさに同じことを言うとしてね、この今手元にフローと再帰性の社会学って、これ、イギリスの社会学者が書いた超専門書なんですよ。専門書ってことは注釈一番大事じゃないですか。
うん、
あの、訳した方のその最後の解説を読むと、今は分かんない単語が、あの、要するに外国の本だから、分かんない文脈の単語とかあるじゃないですか。
うん、
ググれば分かるので注釈つけなかったって書いてあって。いや、まあ確かに興味のある人はググるな。でも学術書ですらもうそれができてしまうっていうのは今だよなっていう。
おそらく注釈を減らすことで、じゃあググったところでみんなググり方が正しいのかって問題が出てきて、間違った理解をしたりっていう弊害もあるだろうなって気はするんだけど、一方でメリットを考えると、まあ、紙って限られた資源だから注釈で埋めるよりも、まあ、本文で埋めた方がいいよなみたいなことの、おそらくさっきチャーリーが言ったような、どっちを選んでいくかの今まさに最中で、読んでる側は注釈いらないっていうのを受け入れるのかどうかみたいなことが問われているし、書く側も注釈なしでなるべく書くような書き方に僕はちょっとなっている感じがするので、移行期な気がするんだよね。
そうですね。いや、多分これが電子書籍とかが当たり前になってくると、また注釈っていうのがいちいち飛ばなくてよくなるから、うん、から海外というか、その山形博夫さんなんかが訳しているその経済学の本って注釈多いんですけど、はい、全部リンクなので、うん、すぐ注釈に飛んですぐ戻ってっていう形で読めるようになってるから、あれはすごい不便な感じしないんですよね。だそういうのも、なんかこう、受け入れていく方の気持ちが自然と変わっていくように、技術の側がサポートしてくれるみたいなことはあるかもしれない。うん、今までだったら注釈読まなかったけど、電子書籍になったら読むようになったから、注釈逆に充実するみたいな。ここに行っちゃうかもしれないですよね。なかなかこれ面白いテーマになりそうな気が、
文語から注釈まで結構幅広いものが、
そうですね、
確かに、
あの、亡くなってから分かることとかもね、うん、あるしね、副作用みたいなものっていうのが、あの、例えば、うん、TBS ラジオって5年ぐらい前にプロ野球中継を基本やめたんですよね。まあ、それいつの間にかっていうか結構衝撃的な、あの、出来事だったわけですけど、
うん、
でプロ野球中継がなくなって、それが、で、もう一つ、実は結構影響大きかったなと今思ってるのは、プロ野球中継をやってる時期は、その野球シーズンだけなわけなので、そうすると、うん、そうじゃない、その、秋から春にかけてはナイターオフっていうシーズンがあって、ラジオはその間、あの、だから毎日3時間ぐらいの、ね、枠が毎日あったものっていうのはその分空いちゃうので、
うん、
その分半年だけの番組とかやるわけじゃないですか。そうするとですね、結構その実験的な番組やったり、うん、新しい人を決めて半年間だからとにかくやってみようみたいな、だからとにかく新番組はすごく立ち上げやすい、
あの、半年限定だけど、ラジオライフって番組は
まさにそうなんですよ。だから、ね、
そうだよ、壮大なオーディションだよ。
2006年にね、あの、僕らが文化系トークラジオライフという番組を、まあ、半年限定で始めて、まあ、それで今、その深夜のこのね、あの、放送休止枠でやってるわけだけど、でもその枠で生まれた番組って実はたくさんあるわけで、
うん、
あの、で、そこのところで初めてその TBS ラジオとパーソナリティやったりみたいな、とか、うん、僕なんかもそうだけど、そこで初めて自分の番組っていうのをそのスタッフが立ち上げることができたり、まあ、そういう新番組を立ち上げる経験ができたりみたいなことがあって、そこからだんだんステップ踏んでみたいなことがいろいろこう、あの、スタッフも出演者もできたんだけど、ちょっとその機会っていうのは、ナイターがなくなったことで実は減ってしまって、 ていうようなこともあったりとかして、
ね、だからそういうその亡くなって初めて気づくもので、まあ、2つですよね。不都合なのでもう元に戻すっていうパターンに行くものもあれば、まあ、戻せないのでもう今できることでなんとかあのやりくりして、そういう新しい枠を別途あの半年枠っていうことでもうここは用意しようみたいな風にその意識して、今まで暗黙地だったものをまあ形式地に変えてあの継承しようみたいな風になれば、また世の中がアップデートされるかもしれないし、
僕は今の話は、ね、ネットでやるみたいなこともね、今
そうそうそうそう、
できるわけだしね。
僕今の話聞いて、この今回のメールのテーマね、亡くなると思ってたけど亡くなったものとね、あのついで亡くなると思ってたのに亡くならないものの代表ライフって言われたら泣きそうだなと思って
急に自虐挟まないでください。
あのこれね、今回だから人のその受け入れる気持ちみたいなものもあの含んで考えてるから、みんなが亡くなったら困るという気持ちが顕在化されてると、亡くなると思っても亡くならないんだよっていう話大事だぞ大事だぞあのというまあ感じで、そのね、意外とこのテーマ多分いろんな拾い方があると思うんです。そのなんていうか、亡くなると思ってってたけどその亡くなってないとか、逆にその亡くなると思ってなかったのに亡くなって残念だっていうパターンもあれば、そのまあ早く亡くなんねえかなっていう感じのものもまああるかもしれないし、それはもう一人一人の思いとかエピソードとかも添えて、あのぜひメール送ってくださればというふうに思っております。改めてあの告知に戻るんですけれども、2022年の2月の放送がですね、2月27日日曜日深夜25時、まあ明けて月曜日の深夜1時から生放送となっております。今回の生放送のテーマがいつの間にか消えたあれ、意外とまだあるあれということで、リスナーの皆様からもメール募集しております。メールのテーマが、亡くなるとは思ってなかったけど亡くなったもの、または亡くなると思ってたのに亡くならないものということで、ぜひね、こう深いあのエピソードとか、あの時あれがあるのが当たり前だったのになくなっちゃったみたいな話とかね、意外とまだ20年前のあれ、ずっとやってますみたいなものだとか、そういうようなことをぜひお寄せいただければというふうに思っております。またね、生放送中にもどんどんメールくださればと思うんですけど、まあ、事前に集まってる方が僕らもね、読み込んで生放送に臨めるので、まだね、ちょっとこう今回は生放送まで時間がありますんで、じっくりこう煮詰めていただきつつ、そうですね、2、3日前までにはどしどしとお寄せいただければと思っております。メールアドレスが life@tbs.co.jp、 life@tbs.co.jp ということで、お願いしたいと思います。中間時で、前回ね、久しぶりに予告はもうなんかこう、ノー段取りで振られて、いけるだろうみたいな感じでぶん投げられたんですけど、今日もね、よくよく考えたら自分がこれやんなきゃいけないの完璧に3秒前まで忘れてて、本番3秒前まで忘れてて、あ、俺が減るんだってなったんですが、いかがだったでしょうか。まあ、予告編はこんな感じですけれども、まあ、本編もね、いろんな人、ぐるぐる交えながら、話題もあっちゃこちゃいくと思いますんで、この人だったら、まあ、こういう話分かってくれるかな、なんていうのもね、深いリスナーの方にはきっとあると思いますんで、ぜひ、この人に分かっていただきたいみたいな、ものなんかもお寄せください。はい、ということで、大丈夫ですかね、皆さん。他告知しなきゃいけないこと、僕忘れてないですか？大丈夫ですか？大丈夫そう。
これあれですね、ラジオクラウドだけじゃなくて、今はもう、ポッドキャストで、ね、各種ポッドキャストで、ライブは全部聞けますんで、うん、ポッドキャストも一旦、なんていうかね、ライブも一旦やめたんだけど、ね、その後ポッドキャストブームが再び来て、
今また音声コンテンツブームですよ。そうそう、それこそ音声コンテンツ、まあ、ラジオ代表としてね、うん、まあ、いずれみたいなこと言われてましたけど、今こうラジオもそうですけど、全体的にブワーッとこうポッドキャストがすごいことになっていたりするわけで、
それ
こそ
紙の本の売り上げもね、昨年は紙の本の売り上げって一昨年超えたんですよね、うん、ちょぴっとだけですけど、いやもちろん電子書籍の方が圧倒的に増えてるんですけど、まあなんていうか、本っていうメディアはなくなると言われてなくなりませんし、 よく言われる話で、パソコンが普及したら本読まなくなるって言われてたんだけど、パソコンの解説書が売れるようになったみたいな話ありますから。
確かに。ワープロはなくなっちゃったけど、パソコンはありますから。
ね、みたいなことをね、考え出すと、ちょっとそういう技術論みたいなね、そのテクノロジー、技術哲学みたいな、話とかになってきますので、ちょっと面白いかもしれません。うん、そういう深い話をしたい人も、なんだろう、自分の、思い入れのある話を、うん、したい人も、ぜひぜひ、生放送で聞いてね、盛り上げていただければと、思っております。生放送ってなくならないよね。ということで、ぜひ、2月の27日、夜、皆さんと、お耳にかかれることを、楽しみにしております。ということで、じゃあ予告編このぐらいにしましょうかね。では、2月27日また、文化系トークラジオライフの生放送でお会いしましょう。さよなら。
もっとプールのスポットライト、誰一人取り残さない社会をキーワードに、ゲストをお招きしながら勉強するやつ、みんなで考えていこうスポットライト。
毎週金曜夜9時配信スタート。